皆さんおはようございます。ゆっくり休まれましたでしょうかと私が言われる立場なんですけどもちょっと昨日というか午後は多分昨日の夜冷えたからでしょうかね、ちょっと体調崩したんですけど、もう元気になりましたので、皆様にご心配をおかけしまして、でも心配されるっていいことですよね。愛されてるということですからね、そうって言われるとがっくりってくるんですけどで今日も本当に楽しみに、この朝の時間を迎えました。昨日も午後の分科会から夜の、集会までですね、本当に私も恵まれてチャレンジを受けて、何でしょうかね、もうドラム感がいっぱいになった感じですね。でもこれから溢れると思いますまだずっとありますのでね。実は私は救われたのは1965年の秋なんです。高校3年生の時だったんですけど、でそして70年に進学校に行くための、検診の証明があって、進学校に行ったんですけど、救われて、2年ぐらいした時ですね、何か教会で奉仕がしたいなと思ってたんです。でその時に教会がちょうど改築が始まりまして、街道があったんですけど、すごい改築でびっくりしました。というのはですね、木で作った街道、結構大きな、150人ぐらいは入る礼拝のそういう街道だったんですけど、それをですね、引き屋さんってご存知ですか。引き屋、そのまま動かすんです。で隣の土地が空き地がありまして、そこにその街道をガーッと動かして180度回転させて、その間に半地下を作って戻して乗せるというですねこんな大工事ですね、私初めて見たんです。でそれは69年にそれがありました。で私は高校卒業して、すぐに富士カラーサービスという会社に勤めました。写真が好きだったので、そこに勤めていたんですけど、その間にフルタイムの働きの証明をいただいて、会社を辞めたんですね。で教会でまず1年間、自分の証明が本物かどうか確かめたいと思ったんです。で進学校にはすぐに行きませんでした。1年間は何もバイトをしながらですね、教会で何かお手伝いをしたいと思ってたんです。でちょうどその時その工事の真っ最中だったもんですから、工事の私何もできないんですけど、ペンキ塗ったり、昔はラスといってそういう壁を塗る下地とか貼るのとかですね、大工さんのお手伝いとかやったことないんですけど、いろいろこうやったんですね。でちょうどその頃街道がそういうのに動いてましたので、小さなプレハブが少し建ってまして、そこで土曜日に高校生のクラスがあったんです。と言っても高校生が女の子4人で、しかも毎週1人ずつ来るという奇妙なクラスがあそこにありましてですね、なかなか揃わないという。で牧師が、先生がお忙しい中でその土曜日をやっておられて、私それを見ましてですね、僕お手伝いできるかなと思って、で先生私高校生のクラスやりたいんですけどって言ったんです。先生はもうニコッとして大喜びですねやってくださいって言って、でどういうふうにしていいか分かんないのでそれでいろいろ考えたんです。でまずですね、教会員の人たちのちょっと、調査じゃないですけど、高校生の子どもさんを持っている教会員のメンバーの方がどれぐらいいるのかいろいろ聞いたんですね。である一人の方が高校生の男の子がおられるということで、教会には来ていなかったんですけど、小さい頃教会学校に来たことがあるということを聞きましたので、訪問しまして、教会来ないっていう感じで、でもすぐ来てくれませんもう何度も訪問しました。でそのうちに彼が来まして、彼が救われて、いわゆる高校生クラスというのが始まったんですね。で私は10年間高校生伝道、教会の中ですけどやってました。でその頃は今と比べて高校3年生の後半になるとですね、結構たくさん教会に来たんです。何かこう人生のことを悩んだり考えたりする時期だったんでしょうね。で毎年たくさん洗礼を受けました。 で、まあ、彼らが青年になってこう成長していく中で、高校生時代にどちらもクリスチャンになって救われ、結婚したカップルがですね、まあ、結構たくさんいるんです。で今私の母教会のもう中心ちょっともうそれから上の方にいる人たちたくさんいるんですね。でこの間私のところ電話がかかってきまして、先生あるグループはですね、今年が救われて40年になるんだそうですその40年前に高校生だってで救われた人たち、その人たちが電話かかってきまして、先生一応同窓会したいんですけどって言ってですね、でと思って、で今月の最後の月曜日になんと私たちの教会でやるんですけど同窓会するんですって。で先生絶対来てくださいって、私行かなかったら意味がないんで、なんか感謝してくれるんでしょうねきっとねまあでも本当に高校生同士で、まあ同士というかその時救われて、まあ、教会にずっと来てますから、お互いに結婚した人たちがたくさんいると思いますね。私はっきりわからないんですけど、まあ、それで会うのをとても楽しみにしてるんです。大里先生の若者伝道を聞きながらこうワクワクしながらですね、もうちょっと若かったらねとか思いながら、ね、すごくいろんなことを思い出してました。で高校生のその、責任の働きが終わった頃から青年の働きを始めました。それは私たちの団体 の当時は青年委員会というのがありまして、でそれの責任者を、22年間やっておりました。でこ の, ミニストリーのメインはですね、夏のキャンプなんですね。まあ、日本ではユースと言うんです。まあ、アメリカでユースとこうだいぶ低いんですけど、日本のユースはもうかなり上まで独身の社会人までこう入った形 で私ずっとその22年間私のグループの責任を持っていたので、まあ、毎月リーダーたちと会っていろいろこう、まあ、訓練というかね、学びをしまして、まあ、その当時は夏のキャンプというとお盆の時期って決まってるんですよ。そうでないと働いてる青年たちが参加できないんですね。だから大体8月の12日から15日この間にですね、2泊3日でやるので、もう会場探しが大変だったんですね。で大体150人から200人ぐらいの高校生、ごめんなさい、高校生は入らないんです。大学生からそれ以上の社会人の青年までの人たちが参加するんですね。でまず場所探しが大変で、夏終わるともう翌年の場所を探すんですよ。でいろんなとこ行ったりね、面白かったのはね、一度ですね、私いろいろ考えるの好きだから電車を借り切って、大阪から金沢まで電車を何車両か借り切ってですね、電車でこう行って、その中で集会をしたりとかですね、まあ観光バスでお伊勢参りじゃないですよ、その辺りの会場伊勢の方の会場があったんで行ったりとかね、まあ楽しかったですね。でももう私は結婚しておりましたし、子供たちももう3人いたんですね。まあちょっとかわいそうだなと思ったのは、通常お盆の頃にね、休みだから子供たちもご両親と出かけたりとかするんですけど、22年間私は一度もお盆を休めなかったので、子供たちと一緒にその時期どこかに行くということは一切できなかったんですね。で何度かは場所が良いところで借りた時は、まあ私委員長だから、私家族を連れて行きましてですね、あなた方で休んでいたらいいということで、まあキャンプをしたこともあるんです。そういうその若者の伝道という伝道というか、若い人たちに福音を伝えたいっていうのがすごくずっとあったもんですから、1981年に富田林というところ引っ越したんですけども、まあ、そこの地域はどうも若者が少ないということでですね、私はもう御心ではないと頭の中で思ってたんですけど、でも神様の計画は別で、ここで伝道しなさいということで、まあ、すごくうちが、ね、平安があったんで、まあ、それに従ったんですね。 でもまあ4年経って5人ぐらいで始めましたので、開拓伝道ですね。で、まあ、4年5年目から経済的に自立をしたんです。したというよりもできたんです。それは開拓伝道を始めてですね、来られる方が中高年ばっかりだったんですよ。 で私はいや若者欲しいんですけど、まあ、若者もいたんですけど、まあ、中高年の方が多くって、そのおかげでですね経済的な自立が、まあ、5年目からできたんですね。で、まあ、若い人たちもちろん素晴らしいんですけど、経済的に自立しようとするとやはり中高年の方たちの必要がありますので、まあ、39名の教会員で、5年目に南大阪福音教会という教会を設立したんです。まあ、感謝のことにその5年目に献金が1000万ありましたので、まあ、日本では、まあ、もう少し少なくとも大丈夫なんですけど、まあ、それぐらいあると牧師一家族をサポートして伝道ができる、ね、まあ、もう少し少なくてもできるんですよ。できるんですけど、まあ、私たちの団体ではだいたい自立するのに年間、献金が1000万ぐらいという目安を持っています。で、まあ、私はまあ、ある意味で恵まれていたというか、母教会で副牧師をしておりましたので、開拓伝道をした時にですね母教会が経済的なサポートをしてくださった。で、そのサポートの原則は5年間スライド式に今のサポート給与からゼロにこうするというスライドで上がるんじゃなくてスライドで下がってですね、で5年目、まあ、6年目から一応ゼロという、そういう、まあ、計画を立てたんですね。で、私は開拓とかそういう経済のことはあんまりわからないので、ああそうですかって、そんないただいていいんですかみたいな感じで始めたんですけど、でも最終的には6年じゃなくて5年で経済的にも自立することができたんですけど、その頃はそれが当たり前のように思ってました。初めての経験だからそんなもんだろうと思ってたんです。でも私たちも開拓、まあ、教会が少しずつ大きくなって、まあ、枝教会が生まれたり、そうなった時にですね、いやそんな簡単に自立って難しいんだなというふうに思うようになりました。それはその働き人がどうこうという問題じゃなくってですね、やっぱりそういう現実の厳しさがあるんだということをすごく教えられて、でも私たちの場合は神様がもう特別な恵みをくださったんだというふうに思っています。で、それはやはり責任がある、祝福されるって素晴らしいんですけど、それはやっぱり責任を伴うんですね。だからそういう意味で神様の前により大きな広いビジョンを持った働きをさせていただきたいなという気持ちをずっと持ってきたんですね。でも、まあ、私まあ、皆さんも大体接していると私の性格わかると思うんですけど、私本当にシャイなんです。で、前に立って話をするから誰も信じてくれないんですけど、でも証しをするときとメッセージをするときはすごく大胆なんです。でも例えば結婚式で挨拶するともういいですいいですみたいな感じですね。もうすごくシャイで、まあ、家内とたまいろんなとこ行ってもですね、お茶の時間になると僕この辺におるからとか言ってですね、であるいは無意識に家内を前に歩かせて私後ろを歩くんですけど、まあ幸か不幸か彼女の方が背が低いので隠れることができないですね。まあ未だに治らないんですよね。だから自分でも福音を伝えるということは神様の恵みだし、自分の力ではないんだなということはもう本当によく分かってるんです。もう自分はよく分かってるんですよね。で、まあ、その中で私が主から学んだこと本当にたくさんあるんですけど、まあ、その少しでも、まあ、皆様方から学ぶことももちろんたくさんあるんですけど、私も学んだことがあるんで、まあ、お分かちできたらということで去年寄せていただいて、まあ、今年は旧約聖書を主に中心にいろんな人物をこう取り上げたいと思ったんです。で、今日は創世記の17章ですね。で、まあ、アブラハムっていうともうみんな有名だし、いろんなメッセージも聞かれてると思うんですが、まあ、今回このタイトルを読まれてですね、あれ?と思ったかもわかりませんね。それはアブラハムさんの心の癒しまあこういうタイトルのメッセージってあんまり聞かないんじゃないでしょうかね。で、 私は聖書の人物が好きで、なんというかこう一人の人間としてこうどういう経験をしたんだろうかとかよく考えるんですね。でやっぱり人間ですから、ね、同じ罪人なのでいろんな経験をしてるはずです。でその中でこの 共通項というかそれを見出すとですね、すごく親しみを感じて、同時にあ、私でもそういう信仰を持っていいんだなとか分かるんですね。で、まあ、詳しくはまあちょっとこれからお話していきますけど、私脱線が多いのでご存知のように、終わりの時間になると慌てて締めくくるというタイプなので、今日はですね、最初に今日申し上げたいポイント先に言いますそしたらそしたらいくら脱線して もう時間が来ても大丈夫なのでこういうやり方はやったことないんですけどやってみたいと思いますが、まあ、この17章から今日私が申し上げたいことは実は3つあるんです。で1つはですね、まあ、この中で実はアブラムがアブラハムに、サライがサラに名前が変わる、これが17章なんですね。まあ、17章っていうのは契約の章、割礼が制定されたところですけど、アブラムとサライが名を変えられたところ、つまりこれはどういう意味かっていうと、神はご自分の器を選んでご自分の計画を実現させる前に器を備えるということです。まあ、昨日申し上げたように、神様は私たちを祝福したいし、そしてもういっぱいいろんなものをあげようと思ってるんだと思います。でも受ける方の私たちの準備ができていないともらえないんですよね。こういう話、まあ、皆さんもお聞きになったかもしれませんけど、ある時ですね、子どもたちにキャンデーをあげようということ で子どもたち一列並んでですね、両手を広げてもう手に握れるだけもうキャンディーをこう上に乗せてあげるよって、するとみんな子供ってこう指をこうしてですね受け取ろうとするんですよ。でも子供の手って小さい可愛い手だからたくさん受け取れないんですよね。一人の賢い子供がいてですね、お父さんを引っ張ってきましてですね、お父さんの手を自分の手の下に置いてですね自分の手が上ですから溢れた部分をお父さんの手に乗っけてですねもらったっていう話があるんですけど、賢い子供だなと思いますね。まあ、ある時私九州の方の集会にある家でもないですけど教会に行って、平日の夜だったと思うんですね。で集会が終わって、教会の人たちが片付けをしておられた時に、女の子がね、小学校 3,4 年生だと思うの、女の子がたーっと走ってきたんです。でお母さんって言ってね、お母さんがいたんですね。でその子すごくね可愛い子で信仰のある子でね、お母さん私献金したいとか言ってですね、すごいでしょ。で教会礼拝堂の前の方に献金箱があったんですね。で彼女はこう走っていって、この可愛いがま口を開けてですね、そして10円玉を取り出して入れようとしたんです。するとお母さんがね横で見ていて、わあまたねすごいねって、神様はきっと10倍ぐらいに返してくださるよって言ったら、その子は10円玉を納めたんだ。そして100円玉を出して入れた私横で見て、賢いこの子はと思って、ね、横にお母さんいるから、お母さんドキッとしてですね、言ったことに責任を持たないといけませんからねでも信仰っていうのはローマ書の10章にもありますけど、聞くことから始まるんです。しかも聞く内容はいい内容、すごい内容、素晴らしい内容、ね、役に立つ内容、自分の人生にこれは大きな祝福になるんだというニュースですね、これを聞くわけでしょう。ここから信仰がやってきます。 でもお父さんの手を借りてキャンディーを受け取ったその子供のように、私たち自身の神様の祝福を受ける入れ物が大きくないと、もう一つは清められていないと、ね、ここでちょっと誤解があるんで説明しておきます。清められるっていうとクリスチャンはダメってすぐ思うんです。大体真面目な人は、思わない人はまあまあの人ですよね まあそんなもんかみたいな。でその清められるって意味は清くなるって意味じゃありません。あなたはね、どんなに自分を清くしようと思っても罪人です。ショック受けますね。でもそれ事実です。清められるって意味は性別されるって意味です。神様のために取り分けられるって意味です。神様の側にそれをもう明け渡す、捧げるっていう意味です。これが清めです。だから神様に自分の人生を明け渡す、まあ、私は明け渡すという言葉は表現がすごく好きなんですね。捧げるというのはですね、厳密に言うと自分の権利はまだ持ってるんです、ね、自分が捧げるので、明け渡すっていうのはその権利をも捧げることなんです。だからそこには、まあ、真の、信仰の従順というかそういうものが生まれてくるんだと思うんですけど、だからその器を性別していただいて入れ物を大きくしていただく、これがですね、神様がなさるまず準備だと思います。これが17章にあるんですね。でおそらくアブラハムの人生のことで有名なのは12章だと思いますけど、それから15章で、そこで神様によって彼は義と認められたっていうねことがあるんですね。でそれはどういうことかっていうとですね、神様は清い方ですよね。清い神様は罪人と契約を結ぶことはできません。約束することはできます。だから15章までは神はアブラハムに約束されたんです。でも約束はもちろん神様はもう必ず守ってくださるけど、約束が、確実にされるのは契約なんです。で契約といっても神が 100% 責任を持ってくださるという妙な契約なんですけど、でも契約する前に神は罪人を義としなきゃいけないんです。つまり義人としか清い神は契約できません。だからこの15章ではまずアブラムが信仰によって義とされる、そして15章の最後には神はアブラムと契約を結ばれたと書いてます、ね、そしてその契約の内容がこの17章に出てきます。この17章においてそれはより具体化していくわけです。契約を受けるアブラムになるように神は導かれます。それがアブラムからアブラハムということです。まあ、アブラムというのは高められた父という意味です。まあ分かりやすく言えば祝福された人です。要するにアブラハムというのは多くの国民の父という意味ですから、祝福をたくさん分け与える人という意味なんですね。だからクリスチャンもですね、自分がイエス様を信じて祝福を受ける、もう素晴らしいと思います。本人が祝福を受けないと他の人を祝福することできませんからね。でも祝福されたあなたが祝福をこう流す器、ね、昨日の夜もね、私感動しました。メッセージ聞いてね、はぁーと思ってね、その聖霊の働きと終末論をこう結びつけて先生がお話しくださったんですけど、本当に祝福されたんですけど、その中でね、先生がタイトルを変えましたっておっしゃってね、その神の川がこう流れていくわけですから、ね、もうその祝福がこう分け与えられていくっていうのは素晴らしいなと思うんですね。だからアブラもアブラハムになる必要があったんですよね。で、まあそういうふうに17章では、この名前が変えられて器が備えられたということが出てくるんですね。で2つ目はですね、具体的にイサクという、約束の子供、子業を神は来年あなたに与えるという、まあ、このことが具体的に語られて、語られただけではなくって、神が語られた時にはもうそれは実現したと同じです。ね、だからそのことがこの17章に非常に具体的にありまして、ちょっと22節ですね、まあ、21と22読んでいただけますか。 しかし私が私の契約を立てるのはサラが来年の今頃あなたに産むイサクとの間にである。神はアブラハムと語り終えると彼のもとから登っていかれた。そしてこの22節を読んで考えるともうちょっと吹き出しそうな気持ちになるんですね。例えば私が誰かとですよ、大事な約束話をするとしますね。必ず私は確認します。今私言ったことをその通り理解できましたか、そのように受け取りましたか、そのように信じましたかって。その時いやまだって言われたらもう少し話します、ね、その人が分かりましたそういうふうに受け取りますとはっきり言うまで、だって大事な内容だから。でも神様は別なんですね。勝手に語ってさっと言ってまったんですね。ここにですね、アブラハムと語り終えると彼のもとから登っていかれたと書いてます。アブラハムの側からすると神がおっしゃったことをまだ信じきれてはいないんです、ね、でも大事なポイントがここにあるんです。神はアブラムと語り終えたとは書いてないんです。アブラハムと語り終えた、神はあなたと語り終えたんじゃなくってキリストにあるあなたと語り終えた。つまりここにですね、神様の側の信仰があるんです、ね、神様の側の働きかけがあるんです。神様の側の 100% の恵みがあるんです。神はご自身の恵みを最も信じておられる方だと思います。で、私たちを信頼なさる。アブラハムの方はですね、ごめんなさい、アブラハムの方はいやもう私まだそんなこと言われてもどうなるか分かりませんよみたいなですね、そういうものですよね。でもいや、あなたはアブラムではなくもうアブラハムだとおっしゃるんです。だからアブラハムにされたあなたを私は信じているので、そのことは必ず起こる。あなたの中に聖霊が内住されて、昨日申し上げたですけど、その聖霊様がおられるので神はあなたに語られたことを神は信じられるんです。生まれつきのあなたにいくら語ってもあなたが信じられないことは神はよくご存知です。でも御霊を受けてキリストにあって新しく生まれたあなたは信じることができる。あなたの頭は信じられません。あなたの心もどうしようかなと思います。でもあなたの霊の中に聖霊がおられて、その方が信仰をあなたに与えておられるので、神はあなたをお持ちになることができる、ね、この原則をここで見るんですね。だからまあこの中に神の計画の実現ということが、まあ、ここに描かれているわけです。でもう一つのことをですね、ちょっと説明しないと分かりにくいかも分かりませんが、不信仰の信仰ということが出てくるんです。えと思うかもしれませんね不信仰の信仰、はい、信仰の中身は神から与えられた命です。神の言葉です。イエス様は私があなた方に話した言葉は霊でありまた命であるとおっしゃいました、ね、私が語った言葉、つまり神の言葉の中には霊であり命である。で霊というのは御霊に聖霊様によって神の臨在がそこに吹き込まれているわけです。例えば今私は皆様に言葉を語ってますが、私は息を語りかけてます。つまり霊です。霊的なものを語って流してます。でも私たちがそれを受け取るときはですね、言葉という媒体を通して、知性的に受け取るんです。ところがそれだけでなくって、語る人の霊性というものがあなたの霊性に触れるんです。そうでなかったらですね、ロボットみたいに私はキリストを信じますってそれでもいいわけでしょ。でもそれあれちょっとおかしいよこれなんかですねつまりその人の魂と霊が揺り動かされて、その人格的存在者としてその偉大なお方のご人、まあ、神ですけどご人格と結びついていくわけです。そこに命が暴れてくるんですね。だから信仰の中身はそうなんですけど、その霊であり命であると言われているその神の言葉を宿しているあなたは不信仰な人なんです。怒らないでくださいね。 正直に言ってるだけですからそんな失礼なという話ですね。でその不信仰の表れがどう言ったらいいでしょうかね。アブラムもこの17章にはね、アブラムもサライも笑ってるんです。で私が言いたいのはね、笑ったこと不信仰ではないと私は思ってるんです。でも不信仰だから笑ってしまったという理由があるんです。どういう意味かというとですね、その信じられないことを聞いたときに、でもそれは本当は信じたいと思っていることであれば人は笑うんです。例えば私がですね、皆さん今歩いてて1億円差し上げますって言ったら絶対笑いますよ絶対怒りはしないと思います笑います。それはですね、そんなはずないでしょうってもうね、思うからなんです。でも本当だったらいいなと思うんですよ。だから笑うんです。あまりにも良いニュースを聞くと私たちは信じられないので、でも本当は信じたいので笑うんです、ね、信じたくなかったら怒るんです。こういう表現、感情的に見えるその表現は実は直感力と結びついてるんです。私たちのこの直感力というのは私の霊と結びついてるんです。だからその、知性では信じられないんです。でも霊では信じたいんです。いやむしろ聖霊様がうちにおられると信じるような促しがあるんです。それを信じるんだよって、私はそれほど素晴らしいからねっていうことを内側からいつも神様は語っておられる。でもあなたや私の知性はいつもいやそれ無理それ無理無理無理とかですねそんなこと起こったらいいけどまあ起こることはないわねとか言ってですね、いつもそういう葛藤があるんです。でも神の御言葉が聞こえてくると神はその葛藤の壁を破られるんですね。ですから、不信仰という信仰ですこういうことをここで見るんですね。でかなり時間経ちました。やっぱりポイント言っといてよかったなと思いますそうでないと脱線で今日も終わりということでなってしまうんですけど、でまあさっとこうアブラムの生涯というのをこう見ていきますと、後のアブラハムですね、彼は古い生き方を脱ぎ捨てた人です。信じるということはやっぱり古い生き方を脱ぎ捨てて進み出していく、これがまあ11章の終わりから12章に出てくるんですね。彼は75歳でカナンの地にやってきました。彼はカナンの地にどのくらいいたんでしょう。何年ですか。つまり何歳で死んだかということです。何歳ですか。あんまりねそういうこと気にかけないですよね私たちね。ちゃんと聖書に書いてます。175歳、ということは 100年間このカナンの地にいたんですよね。でちょっとクイズしましょうかね。アブラハム、イサク、ヤコブあるでしょ。一番長生きしたのは誰ですか。アブラハムですか、イサクですか、ヤコブですかとみんな思います。チーン違います。アブラハムは175歳でしょ。イサクは180歳です。イサクは一番長生きさで、ヤコブはですね、147歳です。ヨセフは何歳ですか。そうです、これ覚えやすいです。110ってね110な、まあ、族長をこうずっと見ていくとヨセフが一番短いんですよね。でも長さじゃありませんからねどう生きたかっていうことが大事なので、で神様はこのアブラハムを100年間この約束の地の中で生きることを導かれて、その中で一つの大事なことを私たちに教えています。それは神の御言葉に従順に従う人は祝福を受けるということだと思います。まあ、彼は神様から多くの祝福を受けました。でももし彼に、サライという奥様がいなかったら随分変わっていたでしょうね。サライがサラになるんですよね。サラってのは女王という意味です。 こういう素晴らしい器がいて、実はこれ私の解釈ですよ。私はこういうふうに考えています。晩年はサラがアブラハムの信仰を追い越したと私は思っています。何ですかこれは。どうしてかというとですね、そのサラの生涯というのはアブラハムがの最後のところよりもっと手前で終わるんですね。出てこないんです。イシュマエルを追い出して、ね、そこまでです。アブラハムはその後イサクを捧げるという22章が、ね、出てきますね。つまりそのイシュマエルを追い出すというハガルとですね、そのところは普通に読むと白状の奥さんやみたいな感じでね、そうじゃないですよね。サライの方が正しい。これはガラテヤ書に出てきますから。約束の子は奴隷の子と一緒になっちゃいけないってこう書いてます。つまりその時には単なる母親の愛情やそういうものだけじゃなくって、彼女はその信仰をしっかり理解していたということです。アブラハムは理解できてなかった。だからその時にですね、アブラハムは悩んだって書いてるんです。で、イシュマエルを追い出すの悩んだって言ったら、父親だから悩むでしょう。でも、サラはですね、白状に思われるか分からないけど、神様の約束の先にしっかり握ったんです。ある意味でサラは自分の生涯における信仰を完成したんです。で、天に帰ったんです。私たちが地上にいる大きな目的は、あなたに委ねられた信仰をあなたがこの地上で完成することだと思います。その後はもう天国に行ったらいいんです、ね、だからアブラハムは最後まで、イサクは神の祝福なんですけど、何か今度はちょっと握りしめてしまったんですね。神がくださったどんなに素晴らしい賜物も祝福も、あなたが自分の手で握ったらダメなんです。黙示録のところにね、長老たちが冠を投げ出して礼拝するというところに出てくるでしょ。それは神からいただいた恵みや祝福も神にお返しするということを表しています。その取り扱いをこのアブラハムは受けるんです。で、面白いことはですね、アブラムはアブラハムでしょ、ヤコブはイスラエルでしょ、イサクは全然名前変わってません、ね、それはですね、アブラムもヤコブもその人生において大きな取り扱いを受けて変わるんです。イサクは10代の頃に自分の意思によらず、父アブラハムの元で死を通るんです、ね、あれが22章です。もう10代の後半だと思います。まあ中頃過ぎかな、わからないけど、イサクはその、死の経験を通るんです。だから名前変わってないと思います。イサクはイサク、ね、その22章でものすごく好きなところがあるんですね。アブラハムが3日目に見上げるとモリアの山が見えるでしょ。3日っていうのはよく出てきます、聖書に。それは死と葬りと復活を表すと思います。3日っていうのは文字通り3日だったのか1週間だったのかよく分かりませんけど、でも文字通りの場合もあるでしょうが、その間に悩んだはずです、アブラハムは。つまり神様から御声を聞いて、イサクを捧げると聞いたときに、彼の魂はノーノーノーノー、これは神の声であってほしくないと。でも彼の霊的な一つの直感力はですね、これは間違いなく神様の導きだと。体はノーと言ってるんですけど、ごめんなさい、心はノーと言ってるんですけど、体は本能的にこう従っていくんです。皆さんもそういう経験あるでしょ。例えば日曜日の朝の、今日は疲れた、休もうと思いながら、でも礼拝にはねとか思いながら、気がついたら教会に来てたとかですね。で、私もありますよ。車で運転して、私一駅隣の駅に住んでますので、教会からですね、途中ねマクドナルドがあるんですけど、時々ですね、自分で行くことあんまりない、自分のために食べに行くことあんまりないんですけど、孫たちが来たりすると朝ですね、そしてあれなんだ、ハッピーセットっていうのですかね、呼んでハッピーセット、子供のそれが楽しみで来るんですよ。で、買ってきてあげるよというな、ところは考え事してます。気がついたら教会に行ってる。あ、取り越したと思ってですね、また戻るんですね。 もう体は本能的に車を運転すると教会の方に行くんですよ。心忘れちゃう、ね、だから同じようにですね、アブラハムは心は脳でも体は本能的に従っている。時にはあなたの体の方があなたの心よりも信仰がある、ね、そっちに従った方がいい、ね、もうこういう例を見るんですよね。で、目を上げてみるとっていうのは、それは悩んで悩んで悩んで結論を得たということです。まあ、これはヘブル書11章に出てきますけど、イサクをなぜ捧げるっていうのも殺すわけですからね。なぜそんなことを神がおっしゃるんだろうって。もしそれは、まあ、神の導きであることは分かってる。でもそのなぜ殺さなきゃいけないのか、犠牲に捧げなきゃいけないのか、アブラハムは分からないわけですよ。いろんなこと考えるでしょうね。やがていつか、ね、神の懐に行った時に会うことができるだろうとか、神は代わりに誰か行くまでになんとか準備してくれるんじゃないかとかですね、いろいろ考えたと思いますよ。でも彼の得た結論は別だったんです。パウロはですね、あなた方は天のことを考えなさいと言いました。天のことを考えるためには地の問題の悩みを悩み悩み考え考えて、もうどうしようというところまで行く必要があるんです。そこまで行った時に私たちは霊的な領域に入ることができるんです。それまでは人間的な方法の可能性、結論を、あと何かこう解決を得る方法を一生懸命考えるんです。でそのこと自体は別に悪いことじゃありません。でも天の領域というのは自分の中にある経験とかインフォメーションを持ってます。いろんな、あれはこういうことをしたらこうなるとか、それいろいろこう探ってみてですね、どうしようもこれは結論にならないって。そうすると天のことを考える、天のことを考える中にいろんなアイデアというか思いがやってくるんです。その中でアブラハムが選んだ結論は、神には死人をよみがえらせることができると信じたんですよ。私はそこだけ読むとですね、あ、かっこいいなと思いますけど、いきなりそんなこと誰も信じられないでしょうね。でも彼は悩んだので、3日間悩んで悩んで悩んで、神ができる方法をいろいろ考えたときに、ちょっと申し上げたいのはですね、人間は霊的存在者なので、自分にできなくても神様にはできるという内容を考える力を持ってるんです。これは人間だけだと思いますよ。私、思うのだけだったら月にも火星にも行けるんです。ああ月こんなところとか言ってですね、で人間の中に与えられる思いや理解力は必ず実現されることができるという大きな可能性があるんです。で、あなたが何か新しいことを始められたときに、それは初めは、まあ、思いというか夢というか実現ができるかできないか分かんないけど、こういうことができたらいいなというところから始まってるんですよ。そしてそういう夢の、まあ、夢というか現実化できる夢、それを多く持つことによってあなたの人生は豊かになるんです。楽しくなるんです。そして、あの、神様がそれをやってくださったとしか言いようがない結論を見ることができるんですよ。アブラハムはそこにそれを得たんです、ね、で若者たちに言いました。私たちは礼拝をして帰ってくるからと言いました。もう信仰は来てるんですよね。でその後ですね、イサクと一緒に歩いていくんでしょう。このところも映画見ましたけど、アブラハムのですね、この辺すごいなと思うんですよね。イサクが言うんでしょう、焚き火も全部あるんだけど、お父さん犠牲の動物がいないんですけどって言うんですよ、ね、アブラハムなんて言うんですか。神が備えてくださる。でイサクはどういうふうにどういうふうにって言ったんですか。言いません。その通り父の言葉を信頼します。聖書を見るとこう書いてます。そして二人は一緒に歩いていった。私にはこの言葉もう涙出てくる。アブラハムは理屈では理解できないけど、神がおっしゃってくださった言葉を信じた。イサクは神を信頼して歩いてきた父を信じた。そして二人は一緒に歩いていった。だとすれば、あなたが教会で先生そんなことおっしゃるけど私は理解できませんとか、どうして言うんですか、ね、 あなたは主を信じているなら主の教会と共に歩いていくんです。分からなくたって別に構わないこともたくさんあるんです。それは悪いことでなければね。そしてその言葉と同じ言葉が実はですね、ヨハネによる福音書の中に出てくるんですよ。イエス様の言葉ですね。イエス様はこうおっしゃったんです。父と私は一つである。私はその言葉を思い浮かべるたびに、ああ神様、私は今まであまりにも理解しようとしすぎたことを許してくださいと言うんです。あなたが語ったんではないかともう思ってるのに、信じているのに、私の知性、私の理性や私の感覚はですね、もっと確認したいとか言ってですね、信仰の領域を何でしょうかね、人間的な領域に変えようとしてしまう、ね、信仰の領域は信仰の領域なんですよ。それを大切にしないといけないのに、理解することによって自分の側に取り入れようとするんです。その時にもう天はなくなって地になってしまう。神は天と地を作られたけど、アダムに委ねられたのは地だけなんですよ。天はまだ神に属するんです。天は霊的祝福です。地はあなたの人生であり、あなたのミニストリーです。そして地の働きは天の霊的祝福を受けてなすべきなんです。全部地にしてしまったらいけないんです。全部理解しなきゃいけないとか、そうなったら天がなくなっちゃうんです。霊的祝福がなくなるんですよ。で、このジェームズのこの日語部だってそうでしょ。中間先生とかね、美奈子さんとかいろんなアレンジやっておられるけど、どちらもこの収容会の最後がどうなるか知らないと思いますよ。分かっとったらね、面白くないよね。神様だけご存知なんですよ。だから楽しいんですよ。私たちはどんどんどんどん昨日今日今日そして明日と天の領域に入っていくんです。つまり霊的祝福を現実化されていく、その体験の中に私たちは入っていくんですよ。イサクは何か感じたと思います。理解よくできないけど何か感じた。そして彼は父の言葉に信頼した。神が備えてくださる、それでもう十分ですと信頼した。彼は歩きながら死を覚悟していきます。どうなるかわからないけど、だからお父さんが彼をですね、岩の上に縛っておいた時に彼は何の抵抗もしてません、ね、お父さん何歳ですかね、その頃ね、もう120近いでしょう。でイサクももう10代の終わりですからね、100歳で生まれたんだから、イサクがですよ、お父さん何すんねん言ってですね、大阪弁ですけどお父さんを縛って代わりに岩の上置いてですねそれは可能ですよでお父さんも諦めて、そらそうや、わしの方が年上やから神様私身代わりになるからなんとかイサクを助けてあげてくださいって、親父だったらそうしろよって思いますかね。私がもしそこにいてですよ、そのモリアの山に行ってもまだ私は人間アブラハム の状態で天の領域を受け取ろうとしていなかったらそう言うと思います。私息子愛してるから、私代わりに犠牲になります、どうぞ神様そうしてください。そしたら神様ノーとおっしゃるでしょ、ね、だからそこでもイサクは死の経験をしてるんですね。これすごいと思います。まあ、私たちも一人の人間としてもそうですけど、できるだけ若いうちに一度ぐらいは自分の人生にぶつかった方がいいと思うんですね。でもクリスチャンになってもそうだと思いますよ。霊的なことの領域でやはり私たちはキリストと共に死ぬというですね、そういう領域必要なんですよね。で今日のタイトルはどういう意味なのってまだ全然話してないですよねですね、それ最後に言います時間の時計見ながらいつも言ってるんで、この17章の中に実は神がアブラムに言われた、まあむしろ仰せられたっていう言葉なんですけど、それは4回出てくるんですね。まあ1節からですね、 ごめんなさい、3回ですね。あ、19章も19節もそうです。で、仰せられたっていうのは、ごめんなさい、この新しい訳では言われたが1回で、仰せられたが3回出てくるんです。一節に言われたと書いてます。前の訳は仰せられたと書いてるんですけど、2番目は、9節、3番目は15節、4番目は、19節ですね、出てくるんです。まあ、こういう言葉が出てくるときは、これ新しい何か起ころうとしてるわけですね。神が仰せられたわけですから。で、その中でですね、5節に、あなたの妻サライはもうその名をサライと呼んではならない、その名はサラになるからだというふうにおっしゃったんですけど、そのことの中でですね、15節の、ところですが、突然神様はですね、アブラハムに、サラのことを切り出されたわけです。それまでアブラハムはそういうことを思ってなかったと思うんですけれども、神はアブラハムに、あなたの妻サライはその名をサライと呼んではならない、これ前の訳ではですね、あなたの妻サラのことだがって書いてたと思うんです。で、これが問題なんです。というのは、アブラハムの生涯において彼が一番触れられたくなかった言葉がそこにあるんです。で、彼はカナの地に入って、そして飢饉が来てエジプトに下っていきますよね。で、エジプトで彼がこのやったこと、それは自分のこの身を守るためにですね、奥さんのサライを、妹だというわけです。で、もちろんそれは真っ赤な嘘じゃない、異母兄弟ですよね。だから妹といえば妹なんです。でも、そうすることによってアブラハムは自分の、アブラムですけど、自分の身を守ろうとしてそう言ってしまった。それは普通の一般のその当時の知恵といえば知恵かもわからないんです。でも彼はそこで将来起こる大変なものを何か受け取らなくなければいけなくなっちゃったの。パロからのプレゼントです。プレゼントでいいじゃないですかと思うかもしれません。そうじゃないんですよ。神様はパロに直接語られたので、パロはですね、彼に与えた財産とか女奴隷とかそういうものを全部残せと言わなくて、そのままアブラムを追い出したんです。その財産がロトとの問題を巻き起こすんです、ね、私こういうふうに申し上げたいんですね。あなたが自分の、ただ単に知恵とか欲とか工夫だけで得たものは必ず問題を呼び起こします。将来ですね、神によって祝福されたものは問題を生み出しません。アブラムはですから13章を見ますと、ロトとの問題が起こってきます。その地はそれを受け止める力がなかったんですよ。だって急に得たものだから。そしてそこで傷ついた人が2人いるんです。1人はロトなんです。なぜかっていうとですね、ロトはおじさんを信頼してカルデアのウルからやってきたんです。彼にとってはおじさんアブラムはヒーローみたいな存在でしょう。おじさん僕も一緒に連れてよいう感じで、そして神様の御声を聞いて、おじさんに、すごいな、私聞けないけどおじさんは聞いてるってついてきた。そしてエジプトに下った時に、何これ、おじさんってすごい自分勝手、つまずくんです。人はですね、あなたの信仰にはつまずかないです。あなたの人間性につまずくんです。そうでしょ？私もいくらも経験あるからね。イエス様を信じてる私につまずいた人は一人もいないです。でも生まれつきの私につまずくんです。そしてそこでですね、いわゆるアブラハムとイサクの雇い人同士が争いを起こした時に、ロトは去っていくんですけど、いいとこ全部選んで、 なぜそんなことするんですか、だっておじさんだってそうしたでしょうって、ね、自分の命を守るために大事な存在を、ね、もうほったらかしにしたでしょうって、それでいいんだって考えるんです。残念ながら今日もですね、そういうふうな考え方が心の中にこう入り込んできているクリスチャンがいるんです。でもその人のせいじゃないと私は思います。どこかでそういう影響を受けてしまったんですよ。今回今ですね、タンザニアから宣教師家族は一時帰国で帰ってるんです。で、まあ、夏にまたタンザニアに戻るんです、まあ、10年になるんですけどね。で帰ってきた最初の日曜日はもちろん私の教会でメッセージしました。で彼がまず言ったのはですね、実は帰る前の日にこういうことが起こったんですっていう証だったんですけど、まあ、車に乗ってこう準備をしてこう家に帰る、で信号で止まる、その時にタンザニアの警察官がいる時絶対目を合わせてはいけない、目を合わすと外国人だと分かると何か言いがかりをつけて賄賂を要求するんです。これタンザニアです。イミグレーションでもやるんですよ。私はお金じゃなかったけどね、ちょっと書く記入ミスしたこと、ミスした、まあ、抜けたところがあってですね、でこのイミグレーションね、この見ながら僕のなんかボールペン見につって、ちょっとボールペン借りていいとか言われる、いいですよどうぞって、これもらっていいそんなものあげますよってあげましたけどね。でその婦人警官がやってきてですね、どう言ったかって、車が少しへこんでたんです。なぜへこんでるのかって、いやそれはまあね、向こうはもうそういう運転しますから、ぶつかってへこんだ、なぜ直さないのか、これは罰金対象だって、そんなもの罰金ならないですよ、なんとか言いがかりをつけるんですよ。でも助手席に入り込んできてですね、でまあ賄賂を要求する。その時に彼はこう言ったそうです。私はミッショナリーでクリスチャンです、まあ、タンザニアはそう言っても大丈夫なのでね。で私はイエス様のことを伝えに来たので賄賂はあげないって言ったんです、はっきりね。おそらくその時ね、言葉だけじゃなくって神様の臨在がそこにね望んだはずですよ。というのはね、そのこれを聞いた婦人警官が瞬間変わったんです。なんて言ったかって、あなたパスターですかって、私のために祈ってくださいって言った。で車の中でその婦人警官主の御名によって祝福してですね、もちろん賄賂なんかあげませんよ。で彼女がニコニコしてのが降りていって、前の車をこう動きなさいとか言って道を開けてバイバイって通してくれたそうですでもいつもそうなるとは限らないですよ、ね、警察に引っ張られてるかも分かりませんよ。それも覚悟なんですよ。でも、まあ、神様がそれに導かれる時はまあいいんですけど、まあロトの問題と、もう一つ一番大きな傷つけたのはサライです。傷つけられたのはね、そら女性ね、まあその当時といえどですよ、女性の心は同じだから深く傷ついたはずですよ。そしてその持ち物だけじゃなくて奴隷も彼は手に入れました。その奴隷の一人がハガルだったんですよ。だって彼はエジプト人の女奴隷と書かれていますから、それまでにエジプト人の女奴隷をアブラムが持っていたとは考えられない。そこでそのハガルを通してイシュマエルが生まれてくるんですけど、その時にですね、まあ、子供がまだ約束の子供のことを言われたのにまだ与えられていない、もちろんサライも悩んでいたでしょう。そして16章を見るとですね、その女奴隷をアブラムに与えるんですが、そこに16章のこれ何節ですかね、2節の後半にこう書いています。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。神様の御声を聞いてずっと歩いてきたのに、このところに来て奥さんの言うことを聞き入れた、ね、奥さんの言うことを聞くのはいいことですよいいことだけど、一番神様との導きにおいてはそうしてはいけないんでしょ。まあ、私はあまり聞かなかったんで失敗してきましたけど最近は聞くことを学びましたけど言うことを聞くっていうのは、まあ、私の言ってる意味はよく話を聞いてあげるっていう意味ですよ。言う通りにされるってことじゃないんですよ。アブラムはそのようにした結果イシュマエルが生まれてしまった、ね、そしてですね、 そのことが起こった理由は奥さんに負い目があったからです。私は牧会者ですけど、一番注意していることの一つですよ。一つはどんなに親しい兄弟姉妹でも、どんなに、助けをしてくれる、兄弟姉妹でも負い目を負ってはいけない。つまりある程度の距離感覚を持つということです。家族にだってそうかもわかりません。でもまあ妻に対してはどうしても負い目を負いますねいろんな意味でね、これはあるんですけど、でも負い目というのは時々霊的判断力を鈍らせるんです。でどうしても情的になるんですね。あるいはその人の言うことをちょっと他の人の言うことよりも多く聞いてあげなきゃいけないような、こうそういう気持ちになっちゃうんですよ。その失敗なんです。でイシマエルのことの大きなことがあるので、神様はこの17章でですね、もうそれから13年経ってたんですけど、あの16章から17章までもう13年経ってますからね。でもアブラムの心の深いところにはその負い目がずっとあったんだと思いますよ。ある意味で傷ついてたわけです、自分もね。だから神様がところでサライのことだけどドキッとしてたんですね神が私たちの内にある心の問題や傷に触れられるときは責めるためじゃありません。癒すためです。そしてあなたを変えるためです。まあ、箴言の139編の最後23、24を読むとですね、あの神は私の心を探り私を知ってくださいとこう書いてます。でも139編の一節には神は私のすべてを知っておられると書いてあるんですよ。なぜそんなこと言うんですか。それは神はあなたや私のことを全部知っておられるけど、私が神の御心を知ろうとするときに肝心なところにおいて私の心の問題や傷がそれを隠してしまって見えなくしてるということです。見えないようにさせてしまってるということです。私もそれたくさんあるなと思いますね。自分の持ってる無意識の何かこう過去、それが神様のある部分の私に対する御心を隠してしまってる、見えなくしてるんですよ。そしてしかも神様はそれを癒すことによってそれを取り除こうとしておられるのに触れられたくないんですよ。嫌だってこう思うんですよね。その時に私たちに神が御言葉を通して語ってくださるんですね。御言葉を通して触れてくださるんですね。信じることを教えてくれるんです。すいません、今日も時間オーバーしました。あと5分ぐらいでしょうか。あのちょっと最後一つの証をしたいと思うんですけど、まあ、私たち夫婦は1976年に結婚しました。今だから42年目になるんですね。私は副牧師でした。彼女は北陸の方から伝道師をしてましたけど嫁いできました。まあ、進学校を通してこう知り合いになったんですね。で翌年、まあ、妊娠しました。そして5ヶ月過ぎに流産しました。本当にショックだったですね。もう彼女はものすごく泣きました。でまあ私もですね、もう悲しいんですけどどう言っていいか分からない。それである夕方私は車に乗って一人でドライブに来ました。もう暗くなってきて、まあ、田舎道みたいなところですから走ってるとこうあちらこちらに街灯とかありますね。もう涙が出てくるんですね。涙目で街灯を見るとね、あれね十字架に見えるんですよ。言い換えてみてください。別に泣かなくてもね、ここを目を通して十字架に関東大震災の後である宣教師が焼け野原の東京を見て、涙を浮かべながら祈って見た光によって作った聖火があります。その十字架の聖火があるんですね。その通りなんです。で私は神様に祈ったんですね。神様どうしたらいいんでしょうかって。その時に実は主はですね、もう時間内で開きませんが、レビ記の19章の23節から25節の御言葉を与えられたんです。レビ記ですよたまたまその辺読んでたんです、ずっとね。でそこにこう書いてますね。3年間の最初の実はあなた方は食べてはならない。4年目は聖別されたもの、神のもの。 5年目にその実を食べることができると書いてあるんです。私はその時信仰来たんです。今から5年後に子供が与えられるって。でもそんなこと言えないでしょ、妻に。で、翌年78年に私と妻はハワイのコナのユース・ザ・ミッションの、弟子訓練学校に入りました。ある、それは母の日だったと思います。まあ、200人かもうちょっといましたかね。外側でハワイですから食事会するでしょ。その時に子供たちがね、ブーゲンビリアの真っ白の花のレイを作ってね、お母さんたちにこう持っていくんですよ。で、私座ってたら可愛い女の子が来てね、家内にこうそのレイを首に抱えてほっぺたにちょっとキスしてね、ワンワン彼女が泣き出したんですね。もう私ももう涙が止まらなかったですよ。でも言えない。で、それから4年経った時に、家内はある日、私ちょっと祈りに行ってくるって言って友人の教会に断食に行きました。3泊ぐらいで、そのやっぱり子供の問題で祈りに行きました。で、帰ってきた時に私は言ったんです。あなたに言わなかったけど、4年前に神様はこの言葉をくださった。で、来年子供が与えられるはずだ、だから私はあなたに言うからって言いました。そして5年目に長男が生まれました。だからその息子の名前を尊い死業ですね、死業の死です、で高志とつけたんです。まあ、先日、まあ、彼は今私の教会の牧師の一人になりましたけど、先日彼の奥さんが私にね、お父さんね、高志さんね、あの名前大好きだって言ってましたよって言って、もう嬉しかったですね。本人から一回も聞いたことないでもそういう意味を持ってるということはよく知ってます本人は、ね、私はその時に学んだことがありました。それは悲しみが喜びに変えられる時、しかもそれが神の恵みによって変えられる時、神への賛美が生まれてくる。もし仮にそうならなかったとしても、神様はその御言葉を通して深い慰めと力をくださっただろうということを信じています。主の御言葉によってあなたの人生が動かされる時ですね。結果がどうであれ、あなたの人生は神の栄光を表す器になります。アーメン、感謝します。あと5回あるんでもうここで終わりますどうぞお立ち上がりください。主をあがめましょう。ハレルヤ、感謝します。私は皆様の人生そんなに知りません。少しお聞きした方もありますけど、もう私よりもはるかに苦しい試練を通られた方、悲しいところを通られた方おられると私は感じています。でも私たちを愛していらっしゃる神様がそれを一番よくご存知です。そしてこうおっしゃいます。アブラムをアブラハムにしたように、サライをサラにしたように、私はあなたの人生に生徒としてあなたに委ねた使命を実現する。あなたは私の名を呼び私を褒めたたえるだろう。聖霊なる方があなたのうちにおられて、アバ父と呼ぶ、叫ぶ、その力をあなたにくださって、あなたの霊に証し、そしてあなたの霊があなたの魂に証しをし、我が魂を主を褒めたたえようと命令する。その気持ちや心がどうであれ、そのように内側から溢れてくる主の言葉によって魂が従うときに、私はどんなときでもあなたを褒めたたえる、その賛美が生まれてきます。今日私たちはそのことを今もう経験している、その中に真っただ中におります。ですから主をあがめましょう。主があなたの涙を拭ってくださる、主があなたの心を癒してくださる、主があなたの過去のいろんなことを清めて、そして主の栄光のためにあなたをお持ちくださる。アメン。それを信じます。アーメン。もう嘆きと悲しみは逃げ去ったからです。主の御霊が力強く働いておられるからです。アメン。今私たちはハレルヤと主をあがめます。アーメン。ハレルヤ、アーメン、ハレルヤ。アーメン。